おはようございます。今日はですね、久しぶりにまた幼少期に戻ってきました。私たちは今までイスラエルがカナンの地を征服するその過程を今まで見てきました。3週間前の出生までイスラエルはカナンの中部の地域を倒して、またそのそこにはエリコがあって愛がありましたけれども、そのことを倒して、またカナンの南、またそれを通して南と北の方が連合することを中部のことから入ることによって防いだということを見ました。その後南部にある今アモリをはじめる、また5つの部族が連合してイスラエルに攻撃しようとしたんですけども、その連合軍までも退いたということを見ました。その話を聞いてとですね、11章の1節をそのことを聞いて、誰が初オロの王ヤビンという人が聞いたんです。この見るとですね、地上を見ると、ここまでのことですが、初オロが今どこですか？一番上にここです。カリラ湖の上にあるそのところの部族にあるヤビンがイスラエルを攻撃しようとしたんです。一人ではなく、今聖書を見ると、残りの北の方にある残りのすべての部族たちが一緒にしました。アモリ人も東西のカナン人、すなわちアモリ人、ヒタイト人、山地のヤブス人、などなど、たくさんの部族が共にしたということです。それどこで集まりましたか？ここハチョールの隣にあるここですけど、ここに見えないんですけども、メロームというところですね。これハチョールでメロームのところです。だから結構北の方まで行ったということが分かります。そういうことで彼らが集まりましたけども、連合軍の数はどれぐらいになりました？聖書を見ると、海辺の砂のように大勢でしたと書いてあります。それも、馬も戦車も非常に多かったと書いてあります。ところが、ヨシュアはこのカナンのすべての部族との戦いで勝利したということですね。この戦いの勝利は、神様の作戦、神様の話がありました。それは何でしょうか？皆さん6節をもう一度読んでみましょう。6節、聖書に出てますの、スクリーンに出てますので、共に、読んでみましょう。せーの。主はヨシュアに告げられた。彼らを恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らをことごとくイスラエルの前で刺し殺された者とするからだ。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼け。これが勝利した秘訣です。なんか特別な話、命令、作戦を期待したかもしれませんけれども、特別なものはありません。いつも神様が言われるそのことなんです。神様はイスラエルに話すとき、言われるときは、もうヨシュア記を見ると、特別なものなく、いつも同じ言葉、私があなたと共にするってことです。それでこのヨシュア記を読む読者は何と言うんですか、またかよと、その話かよと、そういうように思われる人もいるし、それで退屈の思いをする人もいるかもしれないです。同じ言葉は繰り返して出てるんです。でもその神様の言葉に従うことが勝利の秘訣であるということを、私たちはヨシュア記を見てまた学ぶことができます。それで勝利するためにヨシュアが何をして、私たちもどうすればいいなのか、今日の箇所を見てみたいと思います。皆さん、私たちが勝利するためにまず何をすべきでしょうか？恐れてはならないということになります。恐れてはならないと。ヨシュアは一度二度戦争をした人ではありません。数多くの戦争をしましたが、 どんなにたくさんの戦争をしたとしても、皆さん戦い、戦争ということは怖いものですね。いつ死ぬかわからないということです。なので今神様はヨシュアにそのことを話したんですね。彼らを恐れてはならないと。恐れるなということは何を恐れるなということでしょうか。いつも神様は繰り返して話しているんですけれども、何を恐れるなというんでしょう。それは今目の前にある数多くの人たち、また戦車、海辺のような、海辺の砂のようなたくさん集まっている人たちのことを恐れるなということがあるんです。繰り返しているという意味は何でしょうか。それぐらい大事であるということの意味です。聖書では繰り返している言葉はそのぐらい大事であると。だから恐れると恐怖心を持っているとどうなりますか。何も始めることができないんです。一歩進むことができないんです。結局はそれは失敗になる、負けになるということだから、神様は恐れてはいけないと今神様は話してくださいました。今の戦いはですね、イスラエルにも、まあ、北部の連合軍にも本当に大事な戦いになります。なぜなると、まあ、中部、まあ、さっき見たとですね、中部と、まあ、南の方、地域を全部イスラエルに勢力されたカナン部族たちには、この北の方まで奪われると。まあ、全、カナンの全地域がイスラエル、地域イスラエルに支配されるようになるから、ここまでは私たちは守らなければならない。とその気持ちになったんです。一方、イスラエルはどうなりますか？今まで戦って全て勝ちましたけれども、ここで負けちゃうと、もう、カナンの地域を征服することが大変になるから、今までのことはもう完全に、崩れ落ちる、そういうことになるから、ここもイスラエルも勝たなければならない、この戦争になります。結局ですね、この戦いがカナンの地主、本当の主人は誰なのかということを今決める、避けられない一本勝負になるということになります。このような大事な状況の中で神様はヨシュアに特別な話ではなく、今6節の話を言われました。恐れるな、これだけなんです。さっき申し上げたように、目の前に見える連合軍の数、またはその戦車。この戦車はイスラエルには持ってないものなんです。まあ、まるでタンクのようなことですね。まあ、歩いてる人たちの前にタンクがあります。そのようなものを恐れるなと、このごように神様話しました。なぜですか？今の敵は倒すべき対象であります。恐れるべき対象ではないからです。ハレルヤ。今ヨシュアとイスラエルにとってこの目の前にある敵は恐れるべき対象ではなく、まあ、その倒すべきものであると。だからそれを恐れては何もできないからという話しています。恐れてはならないという言葉は皆さん、ヨシュアがヨルダン川を渡る時も、また一度の失敗をして経験して再び愛と戦う時も神様は言われました。それで今日も言われます。それはヨシュアだけではなく、聖書を見ると神様が人たちに何かを命令されるたびに言われるんです。アブラハムにもそうなんですけども、アブラハムはどうなりますか。アブラハムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの報いは非常に大きいと、こういうふうに言いました。また、ヤコブにもそうなんですけれども、私は神、あなたの父の神であるエジプトに下ることを恐れるな、私はそこであなたを大いなる国民とすると、こういうふうに言われました。モーセにもそうなんです。モーセにも、 彼を恐れてはならない私は彼とそのすべての兵とその地をあなたの手に与えた。こう言いました。はい、まあ、ギデオンですけれども、ギデオンがミディアンの軍隊を見て今恐れる時も安心せよ。恐れるな、あなたは死なないと、こういうように言われました。このように聖書を見るとですね、すべての人たちに、神様の人たちに、この恐れてはいけならないということを繰り返して話してくださる神様です。イザヤ預言者にも、使徒パウルにも、そのお話をたくさんしてました。したがって私たちが、この人生の中で生きているとき、勝利するためには、最後まで頼るべきことは、この恐れるな、という言葉を信じるものことだと信じます。ハレルヤ。本当に私たちが恐れるべきことは何でしょうか？神様です。神様を恐れるべきなんですけれども、私たちは神様ではなく、他のもの、自分の目の前にある問題、いろんな壁、障害物、そのことを恐れるということです。私が生きている時は、たくさんのいろんな問題が生じます。それで、一度それを解決したとして、生じなわけではなく、問題や苦難ということは、次々波のように寄せてくるんです。これは終わったとすると、また他の問題が生じます。しかし、だからこそそれを恐れてはいけないと神様は話します。なぜなんでしょうか？ほとんどの失敗の原因の一つは何でしょうか？そのことを恐れるからと。問題を恐れるから一歩進むことができないと。何もできないとなります。その恐れは皆さん、私たちの自信感を、くじいてしまって、情熱または意欲をなくしてしまうその力を持っています。また、恐れると人は柔道的になります。それで、不安を持ってるし、自信もなくなるし、また、すべてに批判的にして、結局は自分自身も、倒れてしまうということに結果をもたらすということになります。例えばこのことなんですね。もしかして何かを始めようとするとき、失敗したらどうするか。もしかして人たちに共有されたらどうなるのか。何か、難しい道ではなく優しい道はないのか。それを探している。それで、引退したらどうしてこれ食べていくのか。もうなどなどいろんな恐怖心が私たちのことを囲まれているということを私たちは感じます。もうほとんどの人たちがみんな持っていることだと思います。そうすると何でしょうか。何も始まることができなくなります。サタンはこのことを利用して私たちを倒そうとしています。聖書を見るとですね、テモテの第2章1章7節見ると、神様は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださったというふうに書いてあります。皆さんこれを信じてください。ハレルヤ。恐れる心を与えてくださなく、力と愛と慎みの霊を私たちに与えてくださいました。だから、私たちが恐るべきものは、目の前にある問題ではなく、敵ではなく、本当に自分が神様の御言葉通りに今生きているのか、そうではないのか、そのことを顧みて、それを恐れるべきだと思います。神様の言葉を聞いたヨシュアはどうしましたか？七節を見ると、すぐ、すべての戦う民と共に、メルムの水のほとりにいる彼らを吸収したと書いてあります。神様の言葉を聞いて、すぐ攻撃したということです。一方、連合軍はどうなりますか？一つの国ではなく、たくさんの部族が集まったので、誰の話を聞くのかわからない。 一つの言葉で命令で早く動かなきゃならないのに、今はそれができなくなる。時間がかかるんですよね。たくさんの部族を集まったので。だから、ヨシュアはその弱点を狙ったんじゃないかと思う。連合軍はどうなりますか？自分たちが持っているたくさんの兵たち、また戦車、それを信じる、それを頼っているから、もうイスラエルはまだこんなに早く来るのではないでしょうというふうに思ったわけじゃない。それで今吸収されてみんなが殺される、そのことになりました。ヨシュアが早く言ったんですね。なぜ？神様の言葉を信じました。明日の今頃彼らをイスラエルの目の前で刺し殺されたものとすると、その言葉を信じて早く行こうとした。なぜ？神様やってくださるんだと信じた。もしイスラエルが神様の言葉を聞いても、海辺の砂のようなたくさんの兵たちを見て恐れたら、まるで40年前のカデシュバネアルで先祖たちが、いや自分たちは彼らに比べるとイナゴのように過ぎないからいけないよと、こういうように考えたらどうなりますか？攻撃することもできないし、何もできなかったと思います。もう負けたと思うんです。しかしヨシュアとイスラエル民たちは神様の恐れるなという言葉を信じて攻撃にしたということになります。ハレルヤ。これから私たちが勝つためには、また人生の最後まで私は頼るべき言葉は、恐れるな。問題を恐れるんじゃなくて、神様のことを恐れ、主の御言葉に従っていくことが必要であると信じます。二つ目のことは何でしょうか？神様が共にしてくださるということを信仰なんです。それを信じることなんです。神様を恐れてはならないと言われながら、まあその理由を知ってんですけども、先も申し、読んだように、明日の今頃、私が彼らを刺し殺されたものとすると、そのことが。それを今、話してくださったんです。そこには二つの意味があります。一つは、今神様が敵をイスラエルの手に与えたということです。北部のたくさんの部族たちが集まって今攻撃しようとするということは、神様がすべてのカナンの北の方にある部族たちを一つに集まらせたということなんです。なぜですか？一つ部族一つ部族たちで戦うことではなく、一斉に戦うことによってその北の方を占領しなさいということになります。その意味なんです。だから神様がそういうさせたので、これを恐れてはならないと。二つ目は、この戦争は結局、神様の御手にあるということを意味なんです。アレルヤ。この言葉も皆さん聖書を見ると、特にヨシュア記を見ると、何度も、まあ、繰り返している言葉だと思います。戦いは、イスラエルの民が今、実際しましたけれども、勝利は、神様が与えてくださることです。ハレルヤ。それを信じるべきだと思います。神様が共にしてくださるということです。実はこのカナン地は皆さん結構前、もう500年前アブラハムに約束してくださったこのところなんです。いきなり神様が約束したところではなく、結構前の時神様約束してくださったその地なんです。その約束を今神様は成就させていらっしゃるということになります。だから430年間の奴隷生活、また40年間の荒野生活を終わらせて、カナンの地で安息と幸せを享受させるために、今イスラエルをカナンの地に導いてくださるその戦争であるということ。だから神様が約束をされたので、神様はご自身が自らこの戦ってくださるという意味なんです。ハレルヤ。だから恐れる必要はないと言われます。主が共にしてくださると。皆さん人たちが恐れるその、理由、 大体3つあるんだそうなんですけれども、第1番目が何でしょうか。自分は一人で周りには誰もいないと思うとき怖くなるんです。わ、自分は一人だと。ところが神様はどうしますか。聖書を見ると、私があなたと共にする、何回も何回もおっしゃってくださいます。イエス様も弟子たちに、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃいました。なので皆さん、自分は一人ではないと、神様が共にしてくださるということを皆さん信じてください。ハレルヤ。自分一人ではないということです。二つ目に、私たちが恐れるすることは、自分の力が足りないと思うときなんです。自分の力が足りないと。しかし神様はいつもあなたの力で戦いなさいと言われたことは一度もありません。主の力を信じなさいとか、私がやることを見なさいとか、今恐れてはならない、しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいと、これはモーセに話した神様です。足の海の前に、後ろではエジプト軍隊が来るという時に、しっかり立って今私が行われることを見なさいと。そのことは神様の力を、神様の能力を信じなさい、見なさいと答える。自分の力を持って自分の能力で戦っていきなさいと神様は話したことはありません。いつも力になってくださる主であることを私は信じるべきです。三つ目、怖くなるとその時は何でしょうか。未来に対して、未来に、将来に対しての、まあ、確実性がない時、先が見えない時です。そのことはまあ誰にもですね、少し心配があると思います。先どうするか、どんなことが起こるのか、少しはあるんですけれども、少し緊張する、少しそれはまあ役に立つかもしれませんけれども、カードにそれを恐れるということは逆にマイナスになります。それで学者たちがまあ研究したことをよる、まあ、研究によるとですね、未来に対する恐れの 92% 以上はあまり役に立たない恐れと心配、不安だそうなんです。つまりもう まだ起こってないことを事前に心配するんだということになります。だからその未来のことを心配することから、心配するから、今やるべきことさえもできなくなるということになります。これが恐れの怖さなんです。カナンの地に入ることを今恐れ心配しているヨシュアに神様はどうなりましたか。主ご自身があなたに先立って進まれる。主があなたと共におられる。主があなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。おののいてはならない。こういうように言われました。この一節で全てが、今まで話したことは全部入っています。あなた一人ではないんだと。あ、見せてください。はい、あなたは一人ではないんだと。私が共にするんだと。あなたの力ではなく私の力を信じなさい。今、シェーンブフの箇所に含まれていると思います。もうヨルダン川をの分かれるその方法も、エリコを倒される方法もすでに用意してくださった神様であること。だから、未来のことを心配しては必要はありませんという話を今聖書は私たちに知っていると思います。それで私はよく言うんです。心配する時間があればもっと神様に祈りなさいと、神様を求めなさいと。私はもう、しょっちゅう話しますけれども、聞く方はどう思われるかもしれませんけれども、冷たいなと思われるかもしれませんけれども、事実だから、 心配する時間にもっと神様を信じて祈れば、それはなくなる。また神様は道を備えてくださると、その信仰がまあ生じると思います。あらので、東方に暮れるそのイスラエルの民たちに、神様は、雲の柱、火の柱を持って導いてくださいました。その神様が、今も、今日も、このように言われます。申命記の一章33節を見ると、主はあなた方が宿営する場所を探すために、道中あなた方の先に立っていき、夜は火の中、昼は雲の中にあって、あなた方が行くべき道を示されるのだ。ハレルヤ。私たちは行くべき道を、すべてのことを備えてくださる、用意してくださる主であること。これが、モーセ時代の話ではなく、今も、今日も、共にしてくださる主の約束だと信じます。ハレルヤ。この約束を信じる者は、今の人生のことを、勇気を持って一歩一歩進んでいくことができると信じます。生活、まあ生きていると、たくさんの問題が生じます。自分のものだけではなく、家族の問題、まあ、仕事場の問題、まあ、まあ、人間関係の問題、たくさんのことが生じます。自分が期待したことを外れていることがたくさん来ると、どうするどうすると恐れます。しかし神様は今話してくださいました。昼は雲の中で、夜は火の中で、そこに神様がいらっしゃると。さっき賛美しました。頼れ頼れ。誰に？主の御手を、その力あるその右の手を頼れと、その賛美です。ただ口先での賛美で終わるんじゃなくて、本当の自分の信仰の告白として私たちが歌うべきだと、それでは告白すべきだと信じます。ハレルヤ。聖書を見ると、神様はたくさんの人たちの人生の先立って導いてくださいました。最近漱石を、まあ、外に乗り換えて見ているんですけれども、ヨセフの人生を導いて神様、結局ヨセフだけではなく、ヨセフを通してイスラエルとその国を、民族を立ててくださる神様のご計画を見ることができます。それでモーセの前導、またヨシア、ヤコブ、ヨセフ、その人生を導いてくださる神様が、今私たち一人一人の行く道を備えてくださると信じます。アメン。皆さんの子供たちの導きも導いてくださる、家庭も、また仕事場も、この宣言台教会の伝道も導いてくださると信じます。この信仰が必要であるということになります。一人ではないんだということです。三つ目、私たちが最後まである面で頼るべきことは何でしょうか。結局神様の言葉に従順することなんですけれども、完全に徹底的に従順することなんです。ヨシュアがすべきことは何でしょうか。6節で話した通りに、彼らはやることは何もありません。馬の足の筋を切ること、戦車を火で燃やすこと、それだけなんです。しかし、少しはおかしい命令ではないんでしょうか、皆さん。戦争には、馬が一応です。戦車が一応です。戦車がなかったイスラエルにとって、この戦車は素晴らしい武器になります。しかし、神様は、それを全部、筋を切って燃やしなさいと言うんです。本当に理解できない命令なんですけれども、皆さん、この命令には二つの意味があります。神様のみを頼りするということなんです。皆さん、戦争には、戦争の勝負、勝つ、負けるということには、武器にあるのでもなく、人の数にあるものでもありません。これは 神様の御手にあります。ハレルヤ。勝利は主の御手にあります。それで神様のみに頼らなければならないと。馬の足の筋を切るとどうなりますか。馬は速く走ることはできない。荷物運ぶのはいいんですけども、走ることができないから、まあ、戦うことではできなくなります。戦車を燃やすってことも人より速く走ることができるし、100人が戦うというより戦車1台が戦うのがもっと、まあ、勝利する、まあ、確率が高くなるんですけども、それを燃やしなさいと。それは人が頼りやすいものすべてをなくせということになります。皆さん、信仰とは何でしょうか。信仰とは力を抜くことだと思います。力を抜くこと、これは、まあ、スポーツする、特に力をもっと必要なスポーツに逆に言われることなんです。力を抜くときもっと実力を発揮することができると。信仰も同じです。皆さん、自分を頼らず持っているものを頼らない、そのことが信仰なんです。世の中はたくさん持ちなさいとか、自分の力を自慢しなさいとか、そういうふうに言われるんですけれども、神様は逆に、イエスのように弱者になりなさいと、そのように生きなさいと言われます。時には、馬鹿のように生きなさいと言われるようなんです。なぜでしょうか。なぜ神様はそういうように話されるんでしょうか。それは信徒の弱さを通して神様の強さが現れるからです。ハレルヤ。自分たちが力があると私たちは神様を頼らないものなんです。自分のポケットにたくさん何が入っていると神様を求めないものが人間なんです。もしイスラエルが馬や戦車を所有することになったらどうなります。神様に頼らない、求めない、祈らない、そのことをもう知っておられたとかです。また戦いで勝利した後どうなりますか。神様に栄光を捧げることより自分たちの力で勝利したと自慢して傲慢になれるということを知っておられたんです。だから神様はすべてのことを燃やしなさいとか、馬の足の筋を切りなさいと、こういうふうに言われました。傲慢は皆さん破滅に先立つと聖書は話しています。ハレルヤ。自分のことを頼ると結局神様を頼らないことが人間だから。数多くの戦争で勝利したダビデさえもこのように話しました。あるものは戦車を、あるものは馬を求める、しかし私たちは、神様を信じる私たちは、私たちの神主の御名を呼び求めます。ハレルヤ。主の皆を呼び求めます。主に力がある、主に勝利がある、主に喜びがある、栄光があるということを信じる者は神様を呼び求めると、この告白だと信じます。敵との戦いでは必ず立たなければならないんですけれども、でも馬と戦車を頼って戦うのではなく、神様を頼り、頼っていかなければならないということを今話しているんです。でも皆さん、これが簡単ではないということが問題ですね。話はそうしますけれども、頭ではこう知っているんですけども、こういうようにするのが簡単ではないということが問題です。だからいつも私たちの中で霊的な戦いがあるんです。 知っている通りにみんながそれに従うと何も問題ないと思いますけれども、頭と知識と自分の見地はそのギャップがあるんです。神様の御言葉に従おうとしたら、いやー少し不安があって、自分の力がやろうとするとまた負けちゃうし、負け倒れてるから、その間のギャップがあるから、いつも私はもう本当に神様なぜですかとか、私なぜ私はこんな弱いですかとか、その霊的な戦いでまた失敗したり倒れたりもそうするんではないかと思います。そうでしょ。でも神様はそうしても自分のことではなく主の力を、また主の御言葉に従順しなさいと言われます。世の人たちではそれを見てもうバカにされるかもしれないです。また持っているものを話す捨てるってことを恐れているんです。でも皆さん、聖書のことを漱石から黙示録まで読んでみても、いつも神様は私を信じなさい、主だけを頼りなさい、こういうように話していることを見ることができます。ハレルヤ。この言葉に従う者が勝利するからということです。ヨシュアは従順するんですけども、最後まで徹底的に従順したということが分かります。通りにかなわない言葉でも、利益にかなわない言葉でも、時代遅れの命令かもしれないけど、未来が保証されない言葉かもしれないけど、人から見てバカのように思われる命令言葉かもしれないけど、人から聞かれるその主の言葉としても、その言葉を徹底的に従うということ、それを神様は今話してくださいます。さっき申し上げたように、たやすいことではないと思いますけれども、馬の足の筋を切ること、戦車を燃やすということ本当にバカなことだと思いますが、ヨシュアは主に対して何の異議も唱えず、そのまま従順しました。その結果、ハチョルの王と彼に従ったすべての人たちを聖示した、一人も残さず聖示したと書いてあります。結局カナンの地のほとんどの地を全てその征服することができました。また15節を見るとどう書いてありますか。本人が直接聞いた神様の命令でだけではなく、モーセを通して命じられたそのことまでも従順しました。直接聞いた言葉であれ、モーセを通して間接的に聞いた言葉であれ、神様の命令なら従順するということがもうヨシュアの心でした。それで聖書を見て、すべての言葉を一言でも省かなかったと書いてあります。どれぐらい徹底的に従順したのかが分かります。しかし皆さん、私たちはどうでしょうか。もうあることが決まったら従うべきなんですけれども、いや自分は聞けなかったよと、その言い訳する人も結構いるんです。自分は直接聞かなかったから私は従わないという意味です。それは何の意味でしょうか。自分を認めてください、自分を高めてほしい、その意味がそこには入っているんです。
直接誰かが話してくださいと。今ヨシュアはモーセを通して聞いたその命令まで全て従順したと書いてあります。だから私は直接聞かなかったら、まあそれは意味ないんですよと、その話は傲慢になります。これは罪になります。まるで民数記12章を見るとミリアムとアーロンがモーセに対してこう話します。主はただモーセとだけ話されたのか、我々とも話されたのではないかとは話しながら、モーセの権威に挑んだことです。その姿です。結局ミリアムは比喩がミリアムの比喩は、まあ、サラートに侵されて、まあ、結構苦しんだんですけども、それは傲慢であることを証明されました。皆さん、私は今どんな場合でも神様の言葉に従わなければならないと信じます。ハレルヤ。その言葉が自分に対して言葉なのかしても、間接的に聞かれた言葉としても、私はそれを聞くべきだと、従うべきだと思います。皆さんこんにちは。神様が直接おっしゃる場合は非常に稀なんです。代わりに聖書が与えられました。聖書を通して話してくださり、またこの礼拝の時間にメッセージを説教を通して話してくださるんです。皆さん、この説教ということはですね、いい話を聞く時間ではありません。神様の御言葉は黙示録を見ると口には甘いですけども、この腹に入ると苦くなると書いてあります。だから私たちは口に甘い言葉ではなく、本当に腹で苦いその言葉を聞くべきだと思います。それが御言葉の前で従順する第一歩になるからです。皆さん、御言葉は、まあ、決して私たちを楽しくするそのくれるものではありません。逆に本当の神様の御言葉をよく聞くとどうなりますか。恥ずかしくなるんです。なぜでしょうか。隠れている自分の罪、また咎が明らかになるからです。それで神様の御言葉をよく聞くと、本当に自分が裸になったように思われて恥ずかしくなります。その時反応が二つに分かれるんです。一つはその神様の言葉を拒否します。私の言葉ではないと。一つは自分の咎、自分の罪、すべてのことが明らかになって恥ずかしい思うんですけれども、逆に自分のその罪を、自分の恥を覆ってくれる、くださるために来られたイエス・キリストに感謝して、そのイエス・キリストの御前に比例をします。その二つの反応が出ています。聖書を見ても分かります。例えばステパノがユダヤ人の前に話した時、彼らはどうしましたか。歯ぎしりになった。なぜ。自分たちの恥、自分たちの罪のことを全部話すことによってもう我慢できなくなった。結局石で彼を撃って殺したんです。でも五旬節の時、ペテロの話を聞いたユダヤ人たちは心が刺される。自分の罪を分かって、しかし彼らはすぐ悔い改めてイエスを受け入れて洗礼を受けて3000人が救われたと聖書には書いてあります。今私たちはどんなところなんでしょうか。主の言葉をどのように受け入れて、それをどのように従っていくんでしょうか。拒む人もいるかもしれないし、それを悔い改めてもう一度神様御前に触れをして祈る人もいるかもしれない。その比例をした時、その言葉が本当に腹には、その時には まあ苦いんですけれども、詩篇の言葉を通り見ると、本当にその言葉は、道よりも、ミツバチの巣の、まあ滴るそのことよりも甘くなると信じます。ハレルヤ。それが御言葉の力なんです。それが従順する人たちの祝福なんです。今は皆さん、従順ということは本当にあざけられるその時代なんです。自己中心の時代、また干渉されることは嫌な時代に私たちは今生きているんです。イエスの福音に従うんじゃなくて、よく考えてみると、自分の福音に従っていることではないかと思われるほど、あまり神様の御言葉、それに従おうとすることはないんです。うちも自分の判断が優先になるからです。それは私も同じです。含まれて。だから、従順ということはもう、いいことではなく、恥ずかしいことになる時代にどんどんなるかもしれないです。それで何か、まあ批判的で、まあ何か、まあ、ブレークをかけることがもっと知性があるように、また教養があるように思われる時代になります。そのまま従順すると、人たちにバカというように思われるかし、言われるその時代に、なっているんじゃないかと思います。でも勝利の秘訣はヨシュアのように徹底的に従順した人に与えれる祝福です。ハレルヤ。それを私たちは信じるべきなんです。時代が変わっても神様の御言葉は変わらないんです。ハレルヤ。その御言葉に従うとき、本当に私たちが勝利ができると信じます。話をまとめます。今私たちは何を頼って生きているんでしょうか。自分のことを顧みたいと思います。イエス様を信じるといいんですけど、言いながらも、本当は他のことを今求めてきたのではないかと思います。自分の手に何かあってこそ安心して、それを頼って生きてきたのではないかと思われます。神様の御言葉に従順しようとしますけれども、いや、自分と関係ない、いや、自分に苦く思われるその言葉は拒否して、口に甘いその言葉だけを、例えば祝福の言葉だけを選択して安心しながら、これは自分に対して神様の言葉だと、そういうように話してきたのではないかと、まあ、顧みなきゃならないと思います。恐れるな。あなた一人ではなく、私があなたと共にする。また、その人は神様の言葉に従順する。そのことが勝利できると。この十一章のことを通して、いや、ヨシュア記すべてのことを通して、まあ、ある面では公式的なことだと思います。そのことをもう一度皆さんよく考えながら、この世の中で世の中のもの世のものを頼っていくのではなく、主の御言葉に頼っていくことによって、まあ、勝利する一人一人になりますように、主の御名によって祝福します。アメン。賛美しましょう。